ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ナモタッサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムGacchami
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami
Tatiyampi Buddhamサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。パーナーティーパータウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
パーナーティーパータウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディナーダーナーベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
Nya haramita singyo Om kanji zai Yojin hanya haramita Jisho kengo Om kai kudoi クヤクシャリシイクククイシキシキソクゼククソクゼシキ行式薬部尿税者利子税少法苦僧不滅不空不浄不増不減税国中無住創業式無限に微絶心に無式症候即法無限界内し無意識界無名薬無無名人内し無老死無老死人無苦受滅道無知薬無徳無所得故菩提薩多衛般若阿弥陀佛無けげ無けげ故苦不遠離一切天道無相苦行涅槃是諸仏涅槃阿羅蜜多故徳阿耨多羅三藐三菩提故知阿羅蜜多世大人衆大名主税無上主税無東道主上一切苦真実不幸切般若波羅蜜多主即切主罰テギャテハラギャテハラソギャテボジソワカ行願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道上善ことを恩寺お三世
です。はい。はい。ね、今からね、1時間ぐらいちょっとお話しするので、ゆっくり、してください。足崩しちゃってくださいね。はい。今日も男性が9割ですね。前田さん、すいませんね。ちょっとお腹を連れてきて、ね、女性のね。はい。一方、面目役者だな、本当にね。 はい、ですね、ネットね、いくつか告知しながらね、前へね、つなげていきたいと思ってます。で、いくつかどうでしょうか。はい。全体の流れなんですけれども、ね、まあ、一般前から来てる人には、もう、お分かりのように、まだね、ただ今日はかなり、私の本を読んで来られた方がかなりいらっしゃるので、まだ一方案の活動の流れがよく飲み込まれてないと思うんですけど、私らはね、毎年12月にね、インドへ行ってるんですよ。で、インドへ行くのも結構一方案の活動を始めた当初からですね、ってことは2007年から行って、私の気持ちとしてはね、アジアの仏教とつながっていたいっていう気持ちがあって、でもそれちょっともう、ビルマとかスリランカの縁はもう大体もう完結したって感じで、でそれでまあその頃ね、ちょっとチベットのリンポチたちと知り合って、主にこの一番右にいらっしゃる今右っていうのは仏壇の、私の先生たちの写真並んでるんですけどね、その右にいらっしゃるね、ソンサルケンツェリンポチェっていう、方、まあ、映画監督でもあるんですけどね今度3本目の映画が公開されて、ちょっと話題になってますけどね、その先生リンポチェたちの縁で、インドのディアパークっていうところへ行って、招待されて、で、そこでその頃はね、ディアパークまだ発足直後だったんで、そこに瞑想を入れるとか瞑想リトリートをやるとかね、そんな感じで、関わって、でその後も、ディアパークはそういう形で、ディアパークっていうのは、インドの北の、ダラムサラのから車で2時間ぐらいの場所にあるんですけど、そこで、いろんな活動を、が今始まって、でもうかなりになるんですけども、6、7年、ね、そのうちの一つとして私がそこで瞑想リトリートをやるっていうのがもう、流れになって、で 前はね、私日本でもそんなに忙しくもなかったんで 2ヶ月ぐらい行ってたんですよ、11月に12月ってね。でそうするともう完全に日本のことを忘れて、インドの、チベットの寺で主に西洋人たちと出会ってってね、感じでちょっとだったんですけど、今はさすがに2ヶ月空けるわけにいかないので、今1ヶ月だけにしまして、2年前からかな、そんなんでね、そのディアパークというところでリトリートをして、でその後釈迦族の村とか、ゴアとか、ね、みんな関係者、みんな知り合いの知り合いって感じですけど、でそういうところで、活動して、そうすると、インドっていう場所と、でそこで出会う、インド人、西洋人、それから他のアジアの人たちって、ね、と一緒に、やる、ね。それがね、どうしてもね、私は1年に1ヶ月ぐらいちょっとその風に触れていかないと、ちょっとね、人間としてダメなんじゃないかって気がして、っていうのは、なんていうかね、日本っていうのは私は日本大好きな人間だし、日本仏教に誇りを持ってる人間だけどね、だけどただ現代の日本を当たり前と思ってしまうと、これやっぱり話として連れてきて、で例えばね、よく言いますけど、日本には年金制度があって、それがちょっと危ないとか言われてますけど、一応ね、退職した人が、それでも生活できるぐらいの年金はもらっているわけですよ。でそれからあと健康保険制度があって、で3割負担で医療が受けられる。でこれ全然当たり前じゃないんですよ、地球上の感覚から言うとね。本当にもう信じられないぐらい我々は恵まれている。だけどこの我々信じられないぐらい我々は恵まれているっていうのが中にいると本当ボケてきちゃうって。だから年金もあったもんじゃない、健康保険制度もあったもんじゃないっていう世界の現実にやっぱり身をさらしておかないと、やっぱりどっかおかしくなってきてしま でそれから やっぱりそれはまあ社会的なことですけど、まあ、あともちろん仏教でね言って、やっぱり仏教の世界の流れっていうのがあって、それは結構ねインドのそのダラムサラあたりにいるだと、まあ、結構触れられるんですよ。というのは、まあ、ダラムサラはもちろんダライラマ法師様いらっしゃるので、まあ、仏教に興味のある、西洋人たちは大体ダラムサラを目指してインドに来ますから、でその周辺がまあ世界の仏教の流れのまあ一つのまあ典型的な場所になってますんでね。でそこの近くに行けば大体今世界で仏教に関わっている人たちが一体何を考えているのか、どういう本が今、読まれているのか、どういう先生たちが尊敬されているのかっていうのが大体まあ感覚として分かるのでね、まあ、そんな、まあ、そういう、まあ、いわゆるキャッチアップのために、まあ、ちょっと行ってるって感じですけどね。まあそんなんでね、12月が行って、あと1月に台湾へ10日間ほど行ってきますね。でそれも私の2人の、サポーターというか、ね、強力な援助者が2人いらして、でその2人 と、リトリートをするって感じ で、まあ、それはもちろん公開リトリートだから、まあ、ちょうど、ね、1月の上旬だからお正月の流れなので、日本の人もわりかし、休みを取りやすい日程なので、まあね、去年じゃない、この間の 1月なんで結構来た、8人ぐらい来たかな、日本人ね。なので、まあ、これも日程、ほぼ決まっているので、もう台湾側と交渉して具体的な発表をしたいと思ってますね、なるべく早くね。それはまあだから日本の人が来てもらって、やってもらってね、そういう感じになってます。はい、そんなんでね、1ヶ月、ちょっ と、日本を開けちゃうことになるので、であとは11月は来週がちょっと名古屋京都へ行って、でその後がもう接心になります。で接心、結果接心ですね。でそれはもう、なんていうかな、5日間やるんですけども、まあ、日帰りでね参加することもできますので、まあ、5日間の座禅会があるっていうような感じで受け止めてもらって結構ですからね。もう自由に5日間来てくださいね。ちょうど勤労感謝の日のね連休にもなってますから。はい、そんなんでね、ちょっとね11月でちょっと一旦、起きますね。ですのでまだね本を読んですぐ来たいらしたっていう方多いと思いますけども、私のポッドキャストがね全部公開されていますので、ちょっとね、座禅会が開かれない間は私の過去のポッドキャストを聞いていただいたり、あとまあ私がいろんな本を取り上げていますので、その本を読まれたり、まああともちろん、瞑想ガイドも公開してますので、ね、それを聞きながら瞑想したりとかね、そんなことをしていただけると、一方が一体何を目指しているのかが、ピンときて、いいんじゃないかなと。それで、まあ、来年またスタートできたらいいかなと思います。っていうのはね、本当に今一方案今ちょっと本当に変わり目で、今までのね、今までの第一ステージって言ったら、今度は本当に第2ステージがもう、先月ぐらいから始まったかなっていう感じでね、いうことなので、その第2ステージのね、基本方針とか、目指す方向性とかね、そこら辺をみんなで共有して、で、まあね、前へ進んでいけたらなと思ってます、ね。はい、はい。でそれでですね、さっきね、DVD見ていただいたんですけども、ようやくねこの間の金曜日かに届いて、でもう、郵送希望の人には全員もう送りました。で、まあ、ちょっとね黒猫のメール便なので普通の郵便よりか1日多めにかかっちゃうんですけども、まあ、だから早いところで月曜日 遅いとこでも火曜日には全員着くはずですので、ね、でそれ 見ていただきたいと思います。で、まあ、私らもまあ見たけども非常にね丁寧に作っています。まあ、一人の方が撮影して編集してくれて、まあ、神尾さんという人ですけどね、くださって非常に丁寧に、去年今年の春からね半年かけて何か所かで撮影して、まあ、撮影も稲村とか、私らは瀬信やった福島とか、あと京都ですね、京都とかで、ね、やってます、ね。まあ、まだまだね、あと御嶽山ですね、まだまだ、ね、私らも沖縄とかね、韓国とか台湾とかインドとか非常に美しい場所で、まあ、日本の人はあんまり馴染みのない場所で、やってます。だからそこにカメラが入ったら、まあ、とんでもなく綺麗な絵が撮れるだろうなってことはもう分かっていて、ね、ですのでね、まだまだ、これはまああくまでも第1弾で、これからもね第2弾第3弾ってね続けていきたいなと思って、まあ一応撮影の機材とか全部今回で揃ったので、あとね若い人が撮影の今訓練してますので、どんどんつながっていきますので、ね、将来楽しみに、ね、していただきたいなと思います。はいはい。それでですね、今日なんですけども、またね、後半30分ぐらいは、ちょっと質疑応答に当てたいなと思ってます。ですので、特にね、今日、本読まれて初めて来た方ね、何人かいらっしゃると思います。私メール受けてますから、そういう人たちを中心にまたちょっと質問していただきたいなと思います。ね、はい。で、それでですね、ですね、もう、今年も残り少ないので、ちょっといろいろね、まとめていきたいと思っているんですよ。で、ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい、ちょっと。すいません、ちょっとね先週から お聞き苦しいことがあったと思うので、ちょっとねまだ風邪引きずってて、まあほぼ治ったんですけどもね。はいはい。それでね、実はね明日、代官山の蔦屋さんで、池田明子さんに関する講演会があって、それが若松さんっていうね人、この人、最近非常に注目されて、いろんな本書かれてますけども、伊豆先生の関係とかね、まあ今度池田さんに関する一つの本を、トランスビューから出されて、池田明子不滅の哲学っていうね、でそれの記念講演会があって、この間メールでお知らせしましたけれども、まあ、それにね、行くって感じですね。あ、ごめんなさい、そうそう、DVD のことはね、すみません、DVD の話、ちょっと、なったっけですけども、ちょっと待ってね、ちょっと前後しちゃいますけども、DVD が、金曜日に来たので、火曜日にはね、送られ、どんな遠いところでも着くと思いますので、ね。はい、で、それでね、一応ね、私らも11月だけなので、あまりもう、ちょっとたくさんのことはできないので、あとはもう手渡しで、 鎌倉かあと名古屋京都でお渡ししたいと思います。でもどうしてもね送ってほしいっていう人がいたら、まあ、まあそれはしょうがないから、くださいね。まあ、まあ大体もうこの10日間散々あれしてほぼねそういう希望者が全部希望出されたと思うので、ね、はい、DVD は後で東さんの方からお渡ししますのでね、お茶の時に。はい、でそれちょっとごめんなさい前後して、池田さんの、講演会が池田さんに関するですね、講演会が明日の午後7時ごめんぐらいからかな、中山の蔦屋のイベントホールでやります、ね、でそれで、まあ、池田さんはねもちろん仏教のお坊さんではないんだけれども、だけど、まあ、ご存知のように私は何回か、この法案の中で取り上げてきています、でテキストもかなりメールの中で引用して紹介するってことをしてきました、ね、でそれ一体なんでそういうことを、だって哲学者でしょうとかね、思想家でしょうとかね、別で仏教の用語とか別に使ってないでしょうねっていうことなんだけれども、なんていうかな、まあね、今日この、ここにいらっしゃるってことは、まあ、全員私の本を読まれてきてると思いますけども、要するに、なぜ今までの瞑想がうまくいかなかったのかっていうのを一言で言うと、結局今までの世界観の中で瞑想したからっていうことに尽きるんですよ。今までの世界観というのは私がいて世界があって、私がいて物を客観的に見るのがヴィパサナだとかね、物をなんか受け入れるのがアクセプタンスだとかね、まあまあ、そういう話でその世界観そのものがあまりにも普通すぎちゃって、で問題はそのなんていうかな、世界観そのものが揺さぶられない限り何も始まらないんですよ。でそうなんだけども、なんか今までの世界観というのは私と世界に関する、ね、考え方そのものですけども、それが全く同じのまま瞑想が始まってしまった。でそうすると当然私がいて目の前に呼吸があって、でその私がこの呼吸を見るとかいう話になっちゃうし、あるいは私がいて体の感覚があって、で私がこの体の感覚を見る、ね、でその時に怒りとか、執着とかなしに物事を客観的に見るとか、ね、っていうそういう話だったんだけども、これいかにもなんか最もそうなんですよね、最もそうなんだけども、でも問題はこれを実際にやってみたら全然うまくいかないっていう現実があったわけね。でこの実際やってみたら全然うまくいかない現実にぶち当たって、何かこれおかしいよねという問題意識を持った人にしか、まあ、多分私が言ってることは届かないんですよ。でっていうのはなぜかというと、その今までのその瞑想のインストラクションの方がはるかに常識の線に合ってるからですね。はい、私がいて呼吸があって、吸ってる息吐いてる息を見ますとかね、ちゃんと怒りっていうものを見るとかね、でもうあれ怒りがうわーってわからなくなるから、まあ、言葉でもってその言葉でもってきちんと、相手を認識してちゃんと見て客観的に見るとかね、それ何かいかにも本当に最もそうなんですよ。だから普通の常識から言うと、そういうインストラクションの方がはるかにメイクセンスだし、意味を持つし、ね、で一方でやってることは何やって何なのかよく分かんないというのが多分そうなんだと思うんですよ。でそうなんだけれども、私があの本で強調したように、そういうありきたりの世界観のもとで、瞑想をやった場合に、ヴィパッサナやった場合に結局全然うまくいかない、ね、っていう現実にぶち当たるわけですね。でこのそういう現実にぶち当たった後にのみ何かおかしいよねっていう あの問いかけが始まって、でそれで初めて私らが言ってるようなことに対してオープンになっていくっていうことなんですよね。でそうなんだけど、その、ここいら辺がね、本当に伝えるのが難しくて、なんだけど、だけどまさにね、そこら辺が、この池田さんたちがやろうとしてきたことと、全く同じことになってくるんですよ。ですから、まあ私のポッドキャストを聞いてる、聞いて初めて池田さんっていう名前を知った人も何か かなりいると思うんだけども、まあ、その全員がそのまま池田さんのファンになっていくっていう、ね、現象がありました。なぜかって言えば、池田さんがあの問題にしたことがまさにそこで、要するに私とは一体何なのよ、ね、でこの世界というのは一体何なのよっていうところを徹底的に、問いかけているから、ね、だからこのなんていうかな、その私らが住んでいる前提条件そのものをね、問いかけている。だけどこの前提条件そのものを問いかけない限り、そもそも瞑想が始まらないし、でヴィパッサナでいう、なんか物事を客観的に見るなんてことの本当の意味がわからない、ね、でなぜかと言えば、この俺が物事を客観的に見るなんてこと絶対にできないっていうことは、これはもうヴィパッサナやって見事に失敗した人なら誰でも知ってることなんですよ。なぜかというと、この俺っていうのはもう執着と怒りの塊だから、でこの俺が働く限りどんなに頑張っても客観的に物事を見るなんてことはありえない。それを全部相手をきちんと認識しようが何しようがね。だからそこら辺が、要するにもう一回繰り返しますけどもね、あの本の中で散々繰り返したけれども、これは努力が不足してできないっていう話ではないってことを何回も何回も言ってきました。でこれ努力が不足してできないって話だったら、もっと努力すればいいって話じゃないですか、ね、だけどもそうではないんだってことを知ってもらいたい。なぜかって言えば、その努力は無駄とは言わないけども無理だから、ね、でそれは無駄とは言わないってなぜ言ったかっていうと、その不毛、まあ、ある意味不毛な努力をしてのみ初めて私らはこれなんかおかしいよねっていうことが分かって、で次へ進めるのね。だからまあ、あのこの一方案にはそういう努力を徹底的にしてでもうまくいかなかったっていう人がようやく入ってくるような場所なんですよ。ですから私が言ってること本当に多分普通の常識から言うと全然わかんないってなるんだけども、まあ、普通の常識に基づく瞑想をやってそれで全然うまくいかなかった時にのみね、あの、分かってくる、そういう話ですね、はい、でそれをね、あの非常に、うまく、表現しているのが池田さんでもあるかなと思うんですよ、ね、でそれでまあね、ちょっと、あの例えば、ね、あのこのね、この当たり前なことばかりっていうのがあって、これはあの以前ね、仏教っていう雑誌があったのはご存知だと思うんですけども、仏教じゃない、機関仏教とかね、あの、でその機関仏教の中で魂を考えるっていう、タイトルでね、あの連載していたものがあって、まあ、機関仏教で残念ながら途中で終わってしまったんですけども、あの法蔵館というね、京都の法蔵館というところから出ていたの でも私もあの連載当時は、知っていたんだけれども、はい、その大きな座布の上にでも乗っ 使っててもらえますか、その丸いザフの上でね。はい、なんだけども、これがね本当に、すごくて、この文章がですね、で例えばあの癒しっていうところですね、あのとか、まあ、ここら辺をめぐるすべての言葉ですね、例えばストレスだとかトラウマだとか、それでもって癒されるとか、ね、要するに私がいて私がトラウマを受けてでそのトラウマを癒すっていうね、でそういうような言葉の使い方に対して、まあ、非常に拒絶反応を持つ人なんですよ。でこの人は。でそしてその、その拒絶反応がまさにね私らと全く同じ、感覚なのね。でどういうことか、俺がいて呼吸があって俺が呼吸を見るね。そんなことしたら地獄へ落ちるってもう知ってるじゃないですか、我々は。分かってますね。大丈夫ね。俺がいて呼吸があって俺が呼吸を客観的に見る、見てください、地獄へ落ちますよ。でこれ地獄へ落ちるってことは本当に地獄へ落ちた人じゃないと分かんないんだけどあの分かんないじゃないですか。だって普通に言えば、普通の世間の常識から言えば、俺がいて呼吸があって俺が呼吸を見るってもう 100% 正しいじゃないですか、ね、100% 正しいんですよ、世間の常識から言えば。だけどもちょっとでも瞑想をやった人間ではこういう世界観の下で俺が呼吸を見たらとんでもないことになるってことを肌で知っているのね。そしてこのなぜ俺が呼吸を見れないのかっていうところからいよいよ始まるわけ。いいですね。だからなんていうのかな、その一般が本当になかなか理解してもらえなかったのがまさにその理由で、俺が呼吸を見るなんて方が圧倒的に世間の常識に合ってるから、はい、じゃあ俺が呼吸を見なさいよっていう瞑想インストラクションの方がはるかに理解されたわけですよ。でその中でそれを本気でやった人間がいて、本気で俺が呼吸を見たらとんでもないこと、とんでもない地獄へ落ちていくっていうことをみんな経験して、なんでだってこれ正しいことどこをどう考えたって俺が呼吸を見るしかないじゃないってね、っていうことを経験した果てに、ああそうか、俺が呼吸を見るなんてことは絶対にできないんだなっていうことが本当に骨身に染みて分かった人に、があの私らが言ってることをまあ理解してもらえる。でそれと同じように、私がトラウマを受けましたってねあのそれで私がこのトラウマを癒しますっていうような、文脈でなんかやろうとしたら本当にとんでもないことになってしまう、ね、っていうそのなんていうかな、つまり私ってものがいて、はい、心っていうものは何かあって、でこの心がなんかひどい人によってトラウマを受けて、だからこの傷ついた心をこれから癒しますなんてね、そんな風には絶対に働かない、絶対にそんな風には物事っていうのは進まない、ね、っていうことですね。だからそのなんていうのかな、私らが目指すのはそういう一般世間の常識の上に成り立っているような考え方ね。で俺が呼吸を見るとか、私のトラウマを癒すとかね、そういうのが全然通用しない世界、ね、でそれでもうそこにしか本当の癒しっていうものが存在しない、ね、っていうような話になってくるんですよ。でこれは本当にね、あの、まあ、例えばねこういう文章、まあ、これあの、まあ、例えばこういう文章があるわけね、池田さんが、心の自己治癒も ある意味ではやはり受動系でしかありえないだろう。なぜなら不可解であることを知るということは、不可解であることを受け入れるということに他ならないからである。自分を受け入れる、自分という心を受け入れるという行為が何か広く遥かなものへの祈りに似てくるのはこの理由によるだろう。自力と他力の接する接点、受け入れることを見通していけるようなあの領域である、だから、まあ、ここで苦しみは恩寵であるとは本来このような文脈にあったのではなかったか。耐え忍ぶことを強いているのではない。ひたすらな忍苦、忍苦って苦を忍ぶってことね。忍苦は必ずや抑圧である。そうではなくて、苦しみ、苦しいというこの明らかな感情ですら自分にとっては不可解な訪れなのだと知ることで、それが寄ってきたる遥かな方へと解き放たれていくといったことだ。はい、これまさに一方案でやってることですね。どういうことがわかりますか。まあちょっとね、これは今から解説していきますけれども、その要するにね、私らが今そういうネガティブな感情で苦しんでいるっていう事実があるわけなんですよ。ね、いいですか。ね、でそれで、今それで今ネガティブな感情で苦しんでいるから、はい、じゃあ私はトラウマを受けたから、じゃあトラウマを、きれいにします、癒しますっていうふうには絶対に物事は進まない。ね、なんかもの私が体の感覚を客観的に見たら、それでもってなんか癒されるなんていうふうには物事は進まない。ね、でこれはどういうことかっていうと、その今私っていうものの中にネガティブな感情が湧いて、そして消えていく、湧いて消えていく、生じて消えていく。一体この自分のところに訪れてきたこの感情っていうのは一体何なの、そしてそれを見ている私っていうのは一体何なのっていうふうになってくるわけね。ってことはね、これはもうどういうことかというと、もうちょっと一般の用語を使っちゃうとはっきりもしちゃうので、これは要するに青空からの視点のことを言ってるんですよ。青空からの視点。ね。で、そして、私らが青空からに立って、その中で生じてくる雲。で、ここではネガティブな感情という雲ですね。で、ネガティブという感情な雲が、生じては消えて、生じては消えているのが見える。でもどこから見てるの？青空からですね。いいですか？だから、その、なんていうかな、もうここで一つ次元が変わっているんですよ。つまり、雲としての私が、雲としてのネガティブな感情をなんか客観的に見て、それで癒すぞとかね、雲としてのなんか傷があって、その雲としての傷を自分がなんかテクニックを使って癒すぞっていう話ではなくて、自分の中に、ネガティブなものが湧いてくる、だけどもそれが青空の中で湧いてくるっていう感覚ですね。でこれはね、まあ、このここで言うとまた自画自賛だって言われるんだけども、この池田さんの言っていることを一番理解できるのは、まあ、これも言うとまた言われるけども、はっきりと一方案で瞑想している人はかなりの数割合でこれ理解できちゃうと思うんですよ。で なぜかって言えば、私らが今やろうとしていることは、常に言っているように青空から見るっていうことですね。ってことはもうすでに私ら青空 の場所に立っているってこと、ね、でってことはどういうことかというと、青空の場所っていうものをもうすでに認めちゃっているっていうことですね。 だからもうそこで私とは何っていうところでもうはるかに大きな転換が起こっちゃっているっていうことなんですよ。でこの池田さんっていう人がなかなか理解されないけどもでも人気があって人気があるけども理解されないっていうのは多分そこら辺でこの人は、もう雲の位置から青空へ、もう転換しちゃっているのね。でこの転換っていうのは、まあ、この人の場合は瞑想とかを通してじゃないからわからないんですけどもいきなり、雲から青空へこの人は位置を変えちゃってるんですよ。でそこから全てを見ているのね。でだからその雲で世界で生きている人にとっては池田さんの言葉っていうのがなんか、理解できないんだけどもはるかに広大な場所へ自分を連れてって行ってくれるっていう感覚があるのね。でなぜかといえばもう立ち位置が雲の場所じゃなくて青空の方に行っちゃってるから。だからそれは確かに分かりにくい。なぜかといえば立ち位置を雲の世界に置いた方がはるかに分かりやすいから、ね、だからだけどもその池田さんの言葉には青空の匂いがするし青空のバイブレーションがする。だから何か突き抜けたような救いをここで感じる。なんか本当に池田さん大好きなんだという人結構多いんだけどもなぜかって言えばもうなんかちまちまちまちした日常を生きていて日常の中ではみんな雲としてみんな生きていて雲の世界では泥沼じゃないですか本当にね泥沼の世界を生きていて、だけども池田さんの言葉に触れると何か救われる。この救われる感じは一体何なのって言ったら彼女が青空の場所から発言しているから、ね、っていうあたりなんですよ。で青空の場所から発言した時に、その青空の中を、流れていく雲っていうものが非常に不思議な目で見ている。なんでこんな感情が自分の中で湧いてくるのか。だけどももう青空の立場にいるからその雲を、突き放して見ていられる、ね、だからその時にその全てのネガティブな雲が一気に浄化されてしまう、ね、なんかなんていうかなそのネガティブなものをなんかいろいろ分析していろいろカテゴリーに分けて、っていうようなことをするのではなくて立つある場所に立つことによって、何かを一気に浄化していく。でその浄化のテクニックっていうのは浄化してなんか細かくなんか怒りの分析するとかねそういうことではなくて立っている場所のことなんですよ。立っている場所に本当の意味での癒す力があるっていうことなのね。つまり、まあ、どういうことかもう雲しか知らない世界で雲だけの世界でもう癒さもっさしていたときにその雲の中で何か物事を解決するんではなくて青空に立った時に雲の中の出来事が一気に突き放されて見えるっていうところなんですよ。だから、この自分の中で沸き起こってくる全てのものは謎のような形で現れてだけどもそれを受け入れるしかなくて、自分という心を受け入れるという行為が何か広く遥かなものへの祈りに似てくる。これは分かりますね。なぜかといえば自分というものを受け入れるのは青空の立場に対してしかできないから。そして青空の立場に立ったらそれは青空というのは広く遥かなものであるからですね。結局ね、なんていうかな、その皆さんがヴィパッサナーして なぜそういうことに興味を持ったかというとやっぱり傷を癒すためじゃないですか、ね、何か物事の癒すヒーリング、ね、あるいは浄化する、ね、まあ、いろんな言葉散々出てきたと思いますけどもそのためだったですね。 だけどもでそのために、自分はなんか体の感覚を見るぞとかね、まあ、いろいろやってきて物事をなんか明らかに認知するぞとかねやってきて、でなんかそういうことって最もそうなんだけども結局でもそれで結局うまくいかなかったっていう現実があるわけですね。でそのなぜ結局はのところはうまくいかなかったのかっていうのが一言で言えば視点が変わってなかったから、ね、雲が雲のままでままだったから、で雲が雲のままだったらそこには浄化ってものがなくて、青空の立場に立たない限り浄化っていうのはありえないですね。でこれが今、一方案がずっと言い続けてきた、まあ、3.0 の世界観でなんですけども、そこがね本当に難しいなって、難しいなっていうのはこれは何て言うかな、世界観っていうのはある一つの世界観にとらわれちゃっている人にあなたはこういう世界観にとらわれているんですよって指摘するのはもうほぼ不可能なんですよ。ほぼ不可能ね。だけども何かそこでちょっとセンスがいい人がいて、なんかこのある一つの世界観で生きているとだんだんだんだん苦しくなって、じゃあこの苦しいの一体何なのよって言った果てにその世界観そのものがガラリと変わるっていうことがある、ね、だからまあ私の本で言えばお猿さんがお猿さんとして瞑想していたら限りはどうしようもなく苦しくなって、でお猿さんにはどうしたって瞑想はできないんだっていうことが分かった時にお猿さんではない自分というものがいよいよ見えてくる、ね、だってお猿さんが自分であった世界とお猿さんではない自分というのは全く違うじゃないですか、世界観としては。いいですかね。だからその時に何かがガラリと変わっている。だけどお猿さんが自分であるっていう、世界観の中に生きている人にとってはこれ本当に理解されないんですよ。これは本当に、だからそうなんだけれどもでもう一回そうなんだけれどもだけど日本の人はこれ多分理解できるんですよ。なぜかといえばお猿さんではないところに自分を求めるっていうのが、日本文化の本当に骨の髄のところにあるから。でこれは絶対あります、ね、だからその自分をお猿さんとしてお猿さんをなんか強化するぞっていう方向ではないところね、でそれが日本の文化の精髄のところにある。で日本の哲学でもね西田幾多郎とか西田幾多郎さんっていうのはまあそこにもうそのすぐそばのところでまあ生涯に閉じられたんですけどね、七里は寸心荘っていうねところがあって、ね、もう歩いて10分ぐらい15分ぐらいで行けますけどね、まあ そういうのがあって、だからそこでねはるかに、広大な広々とした世界へ我々は抜けていける。そうじゃないと私が仏教 2.0 でどうしても納得いかなかったのは、やっぱり息苦しいんですよ。で、この息苦しさっていうのは、この息苦しさって一体何なのかなって、本当に分かんなくて、これは単に戒律が厳しいとかね、戒律が厳しいぐらいでは大したことないんですよ。で、っていうのは、ビルマなんかだと、お坊さん何もしなくていいから、別に戒律破らなくても生きていけるわけね。お金にも一切触らなくても隣の人が払ってくれるからとかねだからビルマで王さんやってる限り戒律を守るなんてことはそんなに難しいことじゃないんだけど、まあ日本だとちょっと難しすぎますけどね、だけどもどうしようもない息苦しさを私が感じて、でこの息苦しさ の根本原因って何なのかなと思って、いやそれはやっぱり一言で言うと世界観の息苦しさなの。世界観の息苦しさっていうのは要するに自分がお猿であるってこと、俺がいて世界があって俺が世界を客観的にビバサナするっていうような世界観の息苦しさ、ね、でそれに対して まあ、ビルマが書いてきて私も池田さんとかかなり読んだんだけども、このなんか突き抜けた広大さって一体何なのかなと見たら、やっぱり自分っていうのも自分っていうものをお猿さんとは見てないで、まさに、自分っていうのをもっと広いところに置いて、でその広いところで、お猿さんももちろん活動している。だけどもお猿さんは活動しているけれども、自分の本質はお猿さんではないっていうような、ところなんですよ。ですか。でそれでね、で問題はじゃあそういうところに、もうさっきも言いましたけども、池田さんという人は別に瞑想してた人ではなくて、あの仏教のお坊さんでもなくて、あの人、まあ、いきなりそういう世界ポンと入っちゃった人ですね、若い時に、なのでそこからの発言なので、本当に理解されなくて、なんだけどもその発言がなんか視点が違うから、みんながその発言を聞いてなんか救われたような気になって、雲の世界でもう息苦しさを感じている人にとってはね。でようやくその、雲の世界ではない場所に立っての発言だったんだなってことが分かってくる。でまあ有名な言葉にね、私の中に心があるんではなくて、心の中に私がいるっていう言い方をしてますね。だからこれも典型的な考えですよね。私がいて脳みそがあって、脳みそが心っていうのがワンクションがあって、はい、私の心がこうですね、はい、じゃあ心を分析しましょうってね、心を分析するとこういう何十もの、エレメントでできてますとかね、そういう、その方がはるかに分かりやすいじゃないですか。はい、こっちがあのネガティブな要素、こっちがポジティブな要素ですってね、でアピタンマによるとこれが何種類ですっていうね、こういう考え方って、まあ、こういうことで仏教の基礎だからこれもちょっと勉強しなきゃいけないんだけども、だけどこの考え方、まあ、はっきり言って単純すぎるだろうって話なんですよ。単純すぎるだろうってね、つまり私が心を持ってます、でこの心にはが何種類の要素でできてますっていうような世界観に対して、まあ、正直日本の人は、まあ、分かるんだけども、なんかこれちょっと違うんだよね、このちょっと違うところ一体何だったのかっていうのは分からなかった。で今ようやく分かるのは、私がいて心を持ってますっていうんではなくて、心っていうなんかとんでもないものの中に私がいる。でまあその場合の心っていうのは単なるうわーって thinking mind のことじゃなくて、もうもっと広い青空全体のことを指しているのね。だからここで世界観がらりと一回転します。ここら辺がね、本当に 2.0 から 3.0 へジャンプするときの急所になってきて、急所になってくるんだけれども、で私の本があれだけ今受けちゃっているっていうのは、 3.0 の世界観の方がみんな実は馴染んでるはずなんですよ。 3.0 の世界観ってなんか突拍子もないかっていうと、そうじゃないですよね。日本人にとって、日本人にとってもっとなんか馴染めないのは、私がいます、心があります、心が何十種類のあれに要素でできてますっていう考え方の方が馴染めないと思うんですよ。なぜかって言えば単純すぎるだろうっていうね。人間っていうのはもっとどっかそんな単純なものじゃないだろうっていうね。その単純なものじゃないだろうっていうのが、今その方、単純なものじゃないだろうっていうことで、まあ、私の本質は猿ではなくて青空だよって、まあ、これちょっとこれもちょっと単純すぎるんだけども、まあ、ちょっとあの単純す、まあ、分かりやすくスラムはそう言ってるんですけどね、私の本質はお猿さんではなくて青空なんだよっていう、っていうのがまあ私 の, あの本の中で主張したことなんだけども、その主張にこれだけ多くの人が共感するっていうのはもうすでにみんな分かっているからなんですよ。で私はお猿さんで、お猿さんが、 が呼吸を見るとか、お猿さんをなんとか押さえつけて静かにさせるとかいうのがどれだけ辛いことなのか、どれだけ不毛なことなのかということはもうみんな分かっている。だから自分はお猿さんではなくて青空なんだよって言った方がどっかなんかピンとくる。そしてピンとくるだけじゃなくて瞑想も途端にうまくいく、ね、そしたらそうなってくるとヴィパッサナーって言われてたことの本当の意味がはるかに深く分かってくる。ヴィパッサナーで客観的に見る、当たり前ですよね。青空から見たら全て客観的に見えちゃってしまう。パーフェクトエクワニミティで見る、当たり前ですね。パーフェクトエクワニミティ、完全なる平静さ、執着とか怒りとかは持たない、当たり前ですよね。青空から見たら全ての雲をもう完璧に平静さで見られる、ね、ありのままに見る、当たり前じゃないですか。だからヴィパッサナーで言われてたことの全ては青空の立場に立ってのみ、実現するね、まあ、これはもう散々あの本の中で繰り返したことですけども、だから世界観が変わらない限り成り立たないことを、世界観が変わらない場所でやろうとして見事に失敗したっていうのが 2.0 だった。だからどうしても 3.0 へ行かざるを得ないってことね。でそれでじゃあその一つのね、あり方として、まあ、最近私はちょっとアクセプタンスってことを強調し始めてるんですけども、アクセプタンスとその反対の抵抗っていうことですね。まあ、ティンキングでも良かったんだけども、ティンキングだとあまりにもちょっとまだニュートラルすぎるので、中立的すぎちゃうので、そのティンキング始まる前の、抵抗ってことが鍵になってくる、ね、でそしてその抵抗が手放された状態がアクセプタンスなんだ、需要なんだっていうことを言って、この需要が、大事なんだよっていうことを、まあまあ、今までも何回か取り上げてますけども、そんなに本格的には、取り上げてなかったんだけども、まあ、これからね、一方案第二ステージになっていくと、これもうこれが鍵になってくるから取り上げていきますけれども、でそれでね、でそうなんだけども、まあ、ご存知のように今アクセプタンスっていうのが特にセラピーの現場で非常に重要になっているいますね。でアクセプタンス&コミットメントセラピーというのが非常に今最新流行の、セラピーとして、本当にね、それは、まあ、セラピストだけじゃなくて、私の友人なんかで今アクトをやってますという人結構いるんですよ。アクトのなんとかプログラムをやってますとかね、なんていう人がいて、ああそう、結構私の友人たちのレベルにまで来てるかって感じを受けてるんですけども、でそうなんだけども、ただ、まあ、まあ昨日もセラピストの人がいたので彼女にも言ったんだけど、そのまた私らはヴィパッサナでやった間違いを繰り返すんじゃないかってことね。でどういうことかっていうと、その結果から原因に遡ろうっていうことなんですよ。つまりね、ヴィパッサナで例えば今さっき言ったように、なんか物事を客観的に見るとか、平静に見るとか、ありのままに見るとか、まあそういうこといろいろあった。だけどもこれはあくまでも結果の話である。でそういうことが生まれてくる大前提は青空に立たなきゃいけないってことなのね。で青空に立たないまま物事を客観的に見るぞとかね、物事を明らかに認知してそれを言葉でもって捉えるぞとかね、パーフェクトエコノミティでいるぞとかっていうのは不可能だった、ね、でアクセプタンスっていうのもまさに同じことで、アクセプタンスっていうのは青空に立たない限りアクセプタンスなんていうのは起こり得ないもの。だけどもアクセプタンスっていうことで今言われていることですね、ありのままの自分を受け入れるとかね、まあなんかいろんなネガティブな感情があってもそれをものとして見るとかね、まあ、いろいろな ようなアクセプタンス の, あのレッスンというのがいろいろあるんですよ、ね、で、でそれをまあそういうレッスンを一生懸命やってるっていうのは分かるんだけども、本当に申し訳ないんですけども無理です、そんなことは絶対に無理です。じゃあその私はアクセプタンスの練習は無理かっていうのは、そのままでは絶対無理で、そのアクセプタンスっていうのはあくまでも私らが青空に立った時にのみ成り立つ状態のことを言うわけね。私らが青空の立場に立った時にのみ我々はありのままの自分を抱きしめることができる、ありのままの自分の中に、生じてくる、いろんな感情をただ物のように見ることができる。だけどもそれは物のように見てそれをすべて受け入れることができる。どうして？それは青空の立場に立つからなんですよ。で、それを逆に青空の立場に立たないままに、そうか、アクセプタンスっていうのはありのままの自分を受け止めることなのかって言ってね、よし、じゃあありのままの自分を素直に認める練習をしようなんてね、そんなものは無理です。本当に悪いんだけれども、受け入れられる？じゃあありのままの自分を、ありのままのこの自分を、この惨めな自分を受け入れますなんてね、それレッスン1としてやるなんてね、あるいは自分の中に生じてくるさまざまなネガティブな感情をものとして見ますとかね、その声台に落ちている石ころのように見ますとかね、そんなこと絶対無理です。お猿さんがそんなことできるわけないじゃないですか、ね、だからまたまたなんか自分その絶対にできないことを無理してやった時に当然できない。で、その時にまた努力不足だっていうね、ふうに捉えて、ん、どうした、ああ、はいはい、限界回してください。あ、いや、いいですよ、もうあの何人かでやってもらっただけで。いいですよ、大丈夫大丈
夫。ありがとうございます。
はい、なんか雨になっちゃって、はい、いいですか。だから私はそのアクセプタンス療法というのを批判しているわけではなくて、アクセプタンスが大事だというのも私も本当にその通りだと思う。だけどもそこでまた原因と結果を取り違えたら、また同じ間違いを私らはしてしまう。ヴィパッサナでやった間違いを。だからヴィパッサナの状態もアクセプタンスの状態も私らが青空に立った時にのみ成り立つということで、それを結果から原因を作ることはできないってことね。だからつまり青空に立った時に自分を、ありのままの自分を素直に認めることが、受け入れることができる、それはその通りなんだけども、逆にありのままの自分を素直に受け入れる訓練をすることによってアクセプタンスの訓練をするってことはありえない。それはなぜかっていうお猿さんがそんなことできるわけないから、お猿さんにとってはありのままの自分なんか認められるわけがないですか。だからあのお猿さんというのはありのままの自分というものに対して非常に強いネガティブな感情を持ってしまう。なぜかといえば自分に対して非常に強い抵抗を持つからですね。だからその全てのことは抵抗を手放して、青空の立場に立った時にのみ成り立つということですね。はい、今日はね、ずっと池田さんの、 あのきっかけとして、とにかくある本当に世界観が変わらなきゃいけないんだっていうことを述べてきましたね。はい、じゃあその時にね、先週ぐらいからそれでコミュニティということが出てきて、新しいコミュニティですね、で まさに我々は、雲の中で生きてきて、雲の中で生きている限り人間というのはお互いにどういうふうに人間関係を持つかも皆さんが嫌ってことを知っているわけで、ね、皆さんの職場での人間関係、家庭での人間関係、学校での人間関係を見ればすぐ分かるようで、まあもうすぐに喧嘩ばっかりするわけですよ、大人も子供も、ね、小学校のクラスで、いじめが行われている、ああ今の子供は大変だなんて言ったら、職場でいじめが行われているじゃないですか、ね、であるいは家庭の中でもう行われているじゃないですか。だから子供から大人まで結局どこの世界、どこの世界行こうが、職場であろうが学校であろうが、家庭であろうが、人間と人間とがお互いを傷つけ合っているっていうのがもう現実じゃないですか、ね、でそれはもう雲の中を生きている人間としてはどうしても避けられない、ね、そこで愛が大事だなんて言ったって無意味で、ね、であらゆるそれでそういうのの中で人間関係を良くする訓練とかまたあるの山ほどあるけども、そんなことやったらどうしたって無理で、なぜかって言えばお猿さんっていうのは他のお猿さんと喧嘩せざるを得ない存在なんですよ、ね、お猿さんが他のお猿さんと仲良くなるってことはありえないんですよ。だからなんていうのかな、だからお猿さんっていうのはものをアクセプトするできないわけだし、お猿さんというのは何かをずっと観察するということはできないわけだし、でそしてお猿さんというのは他のお猿さんと仲良くできないというのが、お猿さんの特徴ですね。だからそのなんていうのかな、もともとだから我々は人間関係これだけ苦しむわけだし、で何とかしてその人間関係を良くしようと思うんだけども、だけどもお猿さんで生きている限りは他のお猿さんとはうまくいかない、それが嫌いな人だろうが好きな人だろうが兄弟だろうが両親だろうが職場の仲間だろうが、どうしてもうまくいかない。なぜ？結論簡単で、お猿さんだから。じゃあどうしたらいいの？お猿さんをではない自分に目覚めるしかないですよね、本当に。でこれなぜこんなことを言うかというと、皆さんね、いろんな悩みがあるかもしれないけれども、具体的にじゃあ自分は今何で悩んでるのって言ったら、そのほとんどは人間関係の悩みじゃないですか、ね、まあだからなんていうかな、人間関係の悩みで、ね、例えばね、よく、まあ、私も例に出しますけども、なんかものすごく素晴らしい国立公園の中の素晴らしいホテルに泊まって、で最高の食事があって、で最高の景色があって、最高の部屋があって、だけどもその部屋に自分のパートナーといて、だけどそのパートナーと全然うまくいかなかったらもう地獄じゃないですか、ね、ブレックファーストで、ね、素晴らしい食事が出て、だけど目の前のパートナーがムスーっとしてね、不機嫌で、もうあなたと一緒にいたくないオーラが出てやったら、もう最高の場所にいながら地獄ですよね。もうそんなばっかりじゃないですか、この世界っていうのは。だけども本当に仲のいい友達と美味しいものを食べたら、で楽しい会話できたら、これぐらい楽しいことはないわけで、だからほとんどの我々の悩み苦しみっていうのは、実は要するに人間関係の苦しみだって。これはどんな最高のホテルに泊まろうが、最高の、食事を目の前にしようが、 それを全部ぶち壊しにしてしまうのが人間関係ですね。ってことは逆に言うと、じゃあどうしたらいいのかっていうと、まあだからまあそれで あらゆる人間関係を良くするね、レッスンなりトレーニングなりも山ほどこの世界にはある。なぜかといえばほとんどの人の苦しみが人間関係だから。だけど全く同じ問題が出てきて、ヴィパッサナとアクセプタンスと同じ問題が出てきて、結局お猿さんがお猿さんのもう一つの特徴として、お猿さんにいろんな特徴あるんだけども、お猿さんのもう一つの特徴として、お猿さんというのは他のお猿さんとはうまくいかないっていうねのがお猿さんの特徴ですね。でこれは皆さんがの人生を振り返ればもう嫌ってほどわかると思います、ね。でだから我々が今やっているのは、まあ先週は青空から新しいコミュニティが生まれるって出ましたけども、でその新しいコミュニティってね、まあ今リポワンとかシューシャンでアシュラムっていうことで、まあ、新しいコミュニティを作ろうとはしてるんだけども、新しいコミュニティのもう一つ前として、新しい人間関係っていうものがなければいけないですね。でその新しい人間関係でも、新しい人間関係の元になるのはもうお猿さんのお猿さん同士の関係を乗り越えなきゃいけないっていうことなんですよ、ね。で、なんていうかな、で例えばね、もう典型的なのは男女関係ね。まあこれはもうこの部屋にいる人だけじゃなくて、まあポッドキャストすべてを聞いてる人、まあこのため我々は嫌ってほど今世でも苦しんできた、過去世においても苦しんできた、ね。でさすがの、例えばハリウッド映画にしてもね、まあ、つい、ちょっと10年20年前までは非常に能天気な恋愛映画なんて作ってたわけですよ、ね。最後に男と女が結ばれて、それでハッピーになりましたっていうね。だけどさすがのハリウッドはもう作れてないですよね、そういう映画は。なぜかといえば現実にはそぐわないから。そんなある男性と女性とが結ばれて幸せになりましたなんてカップルがこの世には一組もいないから、この世には一組もいないっていう現実はアメリカ人にも日本人にもインド人にももう見えちゃってるからですね。じゃあ私らは男女関係だけじゃなくて、人間関係すべてとにかく苦しまなきゃいけないのか、そこには何の救いもないのかっていう話になってきて、だけどもそうではなくて、私らは本当にお猿さんである限りはどうしてもこれが避けられないから、お猿さんを乗り越えた青空のところでの人間関係というものを作っていかなきゃいけないということになります、ね。でそれで、例えばね、ヨガの方でも非常に面白い言葉があって、ブラーマチャリアって言葉があるんですよ、ね。レコさん行くからね。ブラーマチャリアっていうのがちょっと今レコさん東先生に説明してもらうけども、これも、まあ、普通はねそれは禁欲って言って性的な関係を持たないっていう、意味で、まあそれはヨガやってる人にとってはね非常に大事なものとして出てくるんですけども、もともとの意味はそうではなくて、ブラーマンということですね。ちょっとレコさんそこで説明してくれる？ブラフマンのと兼ねて説明して
くれる。そうですね、 DVD の中にも説明させていただいてるんですけれども、ブラフマチャリアっていうのは、サンスクリット語でブラフマンと、アーチャリーっていう、ことの、2つの、 あの意味合いを兼ね合わせたものなんですね。ブラフマン、その、まあ、全宇宙とか、要はでいう神とか、で一方あの言葉で言うと青空ですね、のように、歩いていくっていう意味があります。そうですね、もともとの意味が、その神のように歩いていくっていう意味がこのブラフマンチャリアっていう意味です。でその意味が、今現代にその禁欲っていう言葉に変えられて広まってるんですね。なのでこの男女の関係っていうものが、本当にこう紙一重であって、悪い方向にこうなんていうのかな、悪い男女関係、良くない男女関係ですね。もう本当に愛だ、好きだ、嫌いだのこの男女関係、もしくは、ブラフマチャリアって言ってその神のように歩けるような、本当にお互いのエネルギーをぐっと向上させるような、歩き方っていうような、もう本当に両極端な、風にこの男女っていう関係が、表されているものなんですね。はい、よろしいでしょうか。
はい、ですからね、そのこの言葉から言ってももう明らかで、要するにもうお猿さんをやめてブラーマンっていうね、これはもうインドの 独特な言葉だけども、まあ青空ですよね、今に松本さん言われてる。だからお猿さんをやめて青空として歩いていこうよねっていう発想なんですよ、もともとね。でじゃあお猿さんをやめて青空として生きていこうっていったときに、じゃあ具体的に人間関係をどうするのよっていうことになりますね。でその時に、多くのインド人たちは、まあ、そこでもう性的関係を持たないっていう、ことを選んだんですよ。でこれはもちろんそういうふうにして、容疑に入った人もいるけども、例えば一番有名なのはマハトマですね、マハトマガンディですね。マハトマっていうのはもちろんバリバリのエリートの弁護士で、でもちろん奥さん結婚して、で子供たくさん作って、でまあ普通のあのインドのエリートの歩く道を歩んでいって、でだけどもまあ あまりにもイギリスのあれがひどすぎるからインドを何とかしなきゃいけない、ね、っていう道に途中から入っていって、でその途中で入った時に奥さんをどうするのって言った時に、じゃあもうこのからこれから先は奥さんとはもう性的な関係を持たないっていうふうな誓いをするのね。でだからその時に今までの普通の男女のカップルが今度はスピリチュアルなカップルに変わったんですよ。でそれはなぜそうしない、そうしない限りインドの独立なんかできるわけないじゃないですかね。インドの独立であの人はもうとてつもない数牢屋に入れられるわけで、でそれをマハトマが牢屋に入れられたら運動、マハトマが運動の主体だったんだから、その主体がいなくなっちゃった時にはもう奥さんがやるしかなくなっちゃってね。で奥さんと、まあ、結局奥さんの方が先になくなっちゃうんですけど、あの、まあ、要するにもう同志になるわけなんですよね。でそうすると今までの好きだ嫌いだっていう男女関係のままそんな運動が続けられるわけなくて、だからある一定の時点でじゃあもうあなたとはこれから先はスピリチュアルな関係になろう、だからそれで2人でブラマチャリアを誓い合うってことをするわけですね。ってことはどういうことかっていうと、まああの人はもう本当にインドの独立のために全てを捧げなきゃいけなくて、全てを捧げるために、奥さんとの関係をそういうふうに変えたわけですね。ですからなんていうか、私らはあまりにもお猿さんだった時の常識にとらわれすぎちゃっていて、男と女がこういうもんなんだっていうふうになんか思い込んで、でそれはもう10代20代のねだったらばいいけども、もう10代20代でもない男女にすらその観念から、逃げられなくて、だけども例えばマハトマのカップルみたいなのがいて、あの何もつまりいきなりもう普通の独身のお坊さんになるとかね、そういう選択じゃなくても普通に 今まで世間で夫婦として生きてきた人間でも、ある一定の年年になったらば、マハトマみたいなチョイスも成り立つっていうことですね。でそうすると非常に豊かな世界へ入っていける。でつまり今までのお猿さんとしての、常識のもとに我々は人間関係を持っていた。でそれの一番の特徴が男女の関係であった。だけどもじゃあそうではなくて青空として生きていこう、インドの言葉に使えばブラーマチャリア、ブラーマンに基づいて歩いていこうとしたときに全く違う男女関係に変えられる。それも今まで何十年と生きてきた奥さんとの関係を変えられる。そういうことをマハトマたちはするわけですね。それはもう別にインドでは珍しくないことで、でそういうことを私らはできるんじゃないのか。あまりにも私らはお猿さんの時の常識にとらわれすぎていて、ね、だから何が言いたいかというと、その、私らはね今から青空をもとにヴィパッサナもアクセプタンスももう一回捉え直さなきゃいけない。そして青空でしかアクセプタンスは成り立たない、ヴィパッサナも成り立たない。そして人間関係に行った時にお猿さんである限り絶対に お猿さんは他のお猿さんと喧嘩せざるを得ない、もう執着と、怒りにまみれざるを得ない。じゃあそれしかもう人間関係というのは成立しないのかという、そんなことは全然なくて、で そうではない人間関係を実際に用意してくれているわけですね、ブラマチャリアという感じで、ね、ですからなんていうかな、もう一回私らは今までの、お猿さんがとしてのお猿関係お猿関係、ではない本当の青空の人間としての青空の人間同士の関係っていうものを作れるというか作っていかなきゃいけない、と思います、ね、ですからメールにも書いたけどね、シュリシャンティアシュラムっていう言葉を今年の、ね、春か頃に決めたんだけども、アシュラムっていう言葉はインドでものすごく重たい言葉です。でもその重たさを全部承知の上でアシュラムって言葉を、まあ、東さんは選んだわけね、まあ、それはやっぱりそういう意味で選んでいるんですよ。単にここは何だかヨガクラスは時々ありますよ、そんなことをやってるわけじゃなくて、ヨガクラスももちろんね今日の午前中もやったけども、まあ、やるけどもそんなことを目指してるんではなくて、本当の意味でアシュラムを作ろう。じゃあアシュラムの本質は何？それは新しい人間関係、青空に基づく人間関係、ブラーマチャリアね、ブラフマンに基づく人生の歩き方、ね、っていうことです。だからそういう人間関係を作ろうとしているので、その時に今までのお猿さんの時のものの見方をそこに持ち込まないでほしいっていうことですね。いいですか。いや私らは特にね人の噂って大好きで、で人の噂も特に男女関係の噂大好きじゃないですか、ね、で特に芸能人の人が何結婚したの離婚したの裏切ったの何をもうそれだけでほとんど埋まってるわけじゃないですか。なぜ大好きだからですよね。でなぜ大好きなの。でほとんどの芸能人の人間関係で全部ネガティブじゃないですか、ね、まあ、誰かと誰かが、ね、好きになって結婚しました、でみんな待って いつ離婚するかなってみんな待ってるじゃないですかね。誰もおめでとうなんて、まあ、表面的に言うけども、さあこいつらいつ離婚するかなってみんな待ってるわけですよ、ね、でそのぐらい我々は人間関係に対して絶望してるわけね。だけどもそうではないあり方をもう一回、作っていこう。それがアシュラムってものの本質です、ね、ですから、そういうアシュラムを作ろうっていうことなので、そこにお猿さん時代の古い考え方、ね、歪んだものの見方を持ち込まないでほしいっていうことですね。はい、じゃあ、まあ、大体そこで、 明日ね、ちょっと池田さんの話が、講演会があるので、池田さんに、池田さんに一方では非常に強い影響を受けてます。ね、でそれなので、ちょっと私の方から池田さん の影響が何だったのかってね、ことをちょっと述べて、それがやっぱり世界観の転換だったんだってことね。で世界観が転換しない限り、ヴィパサナが成り立たない、アクセプタンスも成り立たない、そして人間関係も本当の意味での人間関係にならない、だからアシュラムにはならないっていうことですね。はい、じゃあ一応ねここまでにして、まあ、ちょっと今日の、法話の題はね、ちょっとまだちょっと決められないから、後で決めて、ちゃんとつけておきますね。はい、じゃあね、まだちょっと時間あるので、特にね、今日初めて来た人でも、ちょっとまあ、前の人でもいいけども、どうぞ質問なさってください。あるいは今日の話に関してでもいいですし、どうぞ。まあいいや、いいよ。あ、今日は羽根神経じゃないの？羽根神経じゃない。
今日は幸運流水です。
はい、どうぞ。
はい、どうぞ。その新しい夫婦関係の話、とても感じたんですけども、うん、私自分はやっぱりシンキングマインドはゴリラみたいだなと思ってまして、で、家内のことも振り返ってみれば、かなりたくましいゴリラだなと思ってるんですけども。そういうお猿同士がですね、新しい夫婦関係、青空の夫婦関係になるために何から始めたら私はいいでしょうか。
奥さんは、メソッドが興味ないんですか。
ないんですね。拒絶してます。どっちか。
拒絶してる。例えば今日ここに来るってことに関しては、
でも一応黙認はしてますけども、何やってんだ
こいつは。ここに来てることは知ってるんで
しょ。あ、もちろんもちろん知ってます。黙認レベルですね。
黙認レベルで。
はい、
で例えば大沢さんが今日帰るじゃないですか。帰って、一方でこういうこと話し合ったよっていう話はしないんですか。
あんまり詳しい話はしない。まあしないと言った方がいいかもしれないです。
仕事のしない、
信じてる宗教が違うもんですから。
そういう意味で、ね、
マネー&マテリアルが大好きなの。MM 教の信者。
マネー教ね。
マネー教なのだけど、その奥さんの信仰は揺らがないんですか。
なかなかいいです、
ね、揺らがない。
非常に強固で
強固で、
福山雅治が好きだっつってんですけど、本当は福沢諭吉のが好きだっていうそういうタイプなんです。
何人福沢諭吉いるんですか。
いや、もういくら何人もブロマイドが欲しいっていう、そういう尽きない。
はい、わかりました。大丈夫。じゃあ喋っちゃいます。はい、本当に何て言うかな、もう誰かと縁がある、ね、ましてやその結婚までした相手っていうのはもう縁があるに決まってるわけで、でってことは、まあ、その人に対する責任ってものもあるわけなんですよ、当然ね。だから自分のために時間を使ってくれているわけだから。でそういう人が、なんていうかな、その自分の青空に対する思いというものを理解してくれないということは当然あるわけで、でまあそうなんだけれども、なんていうか、私も、なんていうかな、例えばね、例えば私の家族ですね、両親とか、あと、私姉が一人いて、 姉一家とかいて、でも彼らはもちろん私がこの30年ずっとお坊さんやってきたってことをずっと間近で見ていて、で、で私がまあ普通のお坊さんの歩き方はしてなくて、なんかアメリカ行ったりとか山の中入っちゃったりビルマ行っちゃったりね、全然あのリッチなお坊さんではない、まあそれでもまあずっと支えてはくれていて、なんだけども本当になんか理解してくれてるのかよく分かんなくて、まああんまりそういう話題もしなかったんですよね。でそうなんだけども、その、まあ今度の本をまあ母と姉は読んでくれて、ね、あの本はっきり言って結構もうあの特に後半の部分は瞑想やってる人間じゃないと多分絶対分かんないようなことばかりなので、まあ読んでくれただけでもすごいと思うんだけど、あので結構姉が、まあ、姉はねあの社会あの社労士として、まあ、特に障害年金のプロでね、障害年金だからまあ本当に心と体に障害を持っている人が障害年金を、獲得するのを手伝うっていう形で、まあ本当にまあ世の中で一番苦しんでいる人をなんとかね、あの社会的なあれで救っていこうということを仕事にしてますけどね。でそうすると例えば姉が本当に仕事の中でいろいろ辛いこと苦しいことで家族関係の中で、ね、山ほどあるわけですよ。でその山ほどあることと私がやってることとは今まで全然結びついてなかったわけね。うちの夫は何やってんだってどうせ思ってたに決まってるんだけども、だけどもところがそうではなくて、自分が今仕事や家庭の中でいろいろ苦しんでいることの解決を実は自分の弟がやってきているんだっていうことにようやく今度の本で気がついたかなっていうぐらいなんですよ、ね、でまあまあそれでじゃあいきなり私の瞑想会に来るかって、まだそれはまだ来ないけれどもね、でだけども言いたいのは少なくとも結びつきがあるっていうことなんですよ。ごめんなさい、ね、ですからその、まあ、小田さんの奥さんは私知らないし、どういう、ね、夫婦関係だったのか知らないけれども、だけどもその小田さん自身が、この青空の瞑想、青空のヨガをやっていくうちに、変わってくるはずですね。本当、本気でやったら、で本気でやって変わったことは一番身近にいる奥さんが一番先に感じるはずなんですよ。で大沢さん今ね奥さんのことをマネー教だって言ったかも言って、まあ、そう思ってるかもしれないけども、じゃあ奥さんが本当にそうかっていうのはまた別の話だと思うんですよね。だから本当に私もこういうことやってて思うんだけど、この人はどうせお金が大好きな人でスピーチのことなんか全然何の興味ないんだろうなと勝手に私が思い込んじゃう人がそうでもなかったってことは結構多いんですよ。で、まあ、ある一定の時点ではスピーチのことは何の興味もないけども、まあいろんなことがあってやっと心を開くってことも当然あるし、ね、だから私としてはいきなりあの人はお金と物にしか興味がないって決めつける必要もないんじゃないかってことと、でそれから小沢さん自身が、変わってくればその変わりを一番早く感じ取るのは奥さんだし、ね、でその自分の旦那さんがなんかいい方向に向かうっていうのはそれパートナーにとって一番嬉しいことだし、ね、それはみんな奥さんというのは要するにもっと金儲ければいいんだろうと思ってるかもしれないけど本当はそうではなくて、自分の旦那さんが本当に幸せに充実した 気持ちでいることの方がはるかにいいわけですよ、ね、だからそこはあんまり決めつける必要がないんじゃないのかなと思うし、でそうなってくると今まで私らの夫婦関係はこういうもんなんだって思い込んでたのは思い込みかもしれないわけで、全く新しい関係が作れる、絶対私は作れると思っています。でそうじゃない、で私なぜこんなことを今言ってるのかっていうと、今までローモデルというのはなかったんですよ。で夫婦関係でももうす私は10代20代じゃないわけね。だけどなんかね、アメリカは特にそうなんだけども、10代20代のあのなんか恋愛最高っていうようなあの価値観をいくつになっても持ち続けるっていうことね。でそれそうする必要は全然ないってことなんですよ。でそれだけが男女関係の唯一の回答ではなくて、そうではなくて、まあ、特にインドなんかだとブラマチャリアでマハトマがやったような選択も成り立つのね。じゃ あのマハトマの奥さんがさあの苦しんだかって、そんなことないんです。マハトマの奥さんは本当にマハトマ本当に尊敬してたし、で自分の旦那が何回も何回も牢屋に入れられてひどい目に遭ってんだけども、それを誇りに思ってたわけね。でやっぱり本当に最高に幸せだったって言って死んでいくわけなんだけども、だからなんていうか、私らはあまりにもお猿さんの人間関係しか知らなくて、当然なんだけどもしか知らなくて、でお猿さんの人間関係の常識でもって全て人間関係なんてこんなもんだよってどうせ今決めつけてるじゃないですか。でその結果として非常に特に男女関係が苦しむことになってしまう。だから私は全く違う青空の人間関係、青空の男女関係っていうのは成り立つし、あるいは成り立たせるのがまあ私らのこのアシュラムの目的なんだけど、ね、だからその時に、まあ、特にね、あの今日も男性の方たくさん来てらっしゃるんだけども、やっぱりあのみんな一人でないわけで、それぞれパートナーとかね、なんとか家族とかいっぱいいるわけですから、やっぱり一人でだけでやってもちょっと力不足なん でやっぱりパートナーや家族とかを巻き込んでいくことがどうしても大事なんじゃないのかな。だから青空の夫婦関係、青空の家族関係、青空の職場の関係、ね、っていうものを、まあ、先週は月曜日から金曜日までのあれが大事だって言いましたけど、だと思います。はい、じゃあもう一人どうぞ。どうぞ。前澤さんどうぞ。
女性の声が聞こえないと思います。すいません、今日は。はい、どうぞ。
感想ですけれど、うんうん、本当に自分を受け入れることの抵抗っていうお話があって、うん、はあ、確かに私は猿のまま、お猿のまま自分を受け入れようとして、絶対こんなの自分じゃないと思ってたんだと思って、すごい納得しました。なのでそのやっぱり視点を変えるっていうことがすごい大事で、その自分の視点がその青空っていうところにあれば、こう浮かんでくる雲だとか、まあ、ネガティブな感情だとかも、まあまあまあ、こう あるし、こうあっても、まあ、なくなったり出てきたりなくなったりっていうことをこう繰り返していくのかなって、ちょっとこうやっぱり客観的に見ることだとか、逆にちょっとこう愛しくなっちゃうかもしれないなってお話聞いてと思ったんですけど、まあ、雲があってもまあいいやって、
ね、
なるのかなとも思ったんですけれど、だからやっぱりそのすごい視点を変えるって大事なんだなって思ったんですけど、でも実際自分がそのもう本当に今雲に覆われきっているので、青空が本当にあるのかしら、私のこの雲の先に青空があるのかしらっていうのは、やっぱり心配だと、というかいつかその 見える時があるのかなというか、 本当に
今だけど今静岡からねわざわざ2回も今来てるわけですよ、ね、じゃあそんなに心配な人がなぜ2回も来るの何かを感じたからでしょ
そうですね、
あの本を読んで、まあ、私が青空青空青空って言ってるけどもその時に何を感じました青空って言葉に対して青空があったらいいなって話
なんかすごくこうすがすがしくって、うん、こうなんて言うでしょう窮屈じゃなさそうな感じで、うん、あすごいこういいなってあそういう視点が持てるようになったらいいなって思ったんですけれど、うんうん、だけど実際自分のその現実の中に帰ると、うん、果たして私の中に青空はあるのかしらっていうのはやっぱりこうなんて揺れてしまうというか、うんうん、こう疑ってしまうというか、うん、そういうところはあります、うん、そんなことを今日お話を伺いながらつらつらと思っていました。
で雲として雲の自分を受け入れようとしたら絶対できないというのは分かります
ね。分かりました。もう本当に、ね、ああなるほど。
でそれはもう自分の経験から分かったんでしょ。
はい、
はい、分かりました。はい、
はい、じゃあ、まあ、そこら辺でねなんていうのかなそのせっかく青空っていう言葉に反応してくれて本読んだりあるいは瞑想会に来てくださった方がなんかまあ来なくなっちゃうってことは非常に多いんですよ。でその来なくなっちゃう一番の理由もはっきりしていてやっぱり疑うねまさに今、まさに前田さん言われたように話としては素晴らしいんだけどもでも実感として私の中に青空が広がっているのが感覚としてつかめないっていうこと。そうするとだんだん自信を失って疑いの方が強くなりますよねっていうことなんですよね。はいはい。それでねで何が言いたいかというとごめんなさい。で私がねもう特に出版してからちょっとアクセプタンスと抵抗ということを言い始めているのはまさにその理由で、まだね Thinking Mind を手放して青空に入るっていうんじゃちょっとまだ弱いんですよ。弱いってそれ間違いじゃもちろんないんだけれどもまだその前澤さんが青空、Thinking Mind を手放すことが多分うまくいかないだろうなっていうことなのね。でそれで今抵抗ってことを言い始めてるんだけどもこのなぜかっていうと抵抗っていうことを引っかかりにすると自分の Thinking Mind を手放すっていうことがかなり現実的になると思うんだけど自分が何かに抵抗してるっていうのは感じます？
感じ
るでしょ、
ね。はい、
でうわっていうネガティブな Thinking が湧き起こる 0.1 秒前に抵抗があるっていうのは分かります？そこら辺は抵抗することでネガティブな感情がうわって湧いてきてしまうあたりはピンとこない、うん、はい、いいですいいです、うん、だからもう前田さんは自分の中にネガティブなシンキングがうわって湧いてきてしまう、ね、でそれを押さえつけようとしたらもうさらにうわってなるでしょ。どうしようもなくなるでしょね。だからお猿さんがお猿さんを押さえつけることはどうしてもうお猿さん同士の喧嘩になってしまう、ね、でそのお猿さんをその素直に受け入れるなんてこれできるわけないよね。できるわけないですよね。全部無理なんですよ。だけども私が前田さんに見てほしいのはその前田さんの中にうわってネガティブなティンキングが湧き起こるその 0.1 秒前に前田さんは何かに抵抗してるんですよ。その抵抗の自分が何かに抵抗しているっていう心の動きそれを見てほしい。例えば朝起きるでしょ。で空を見て雨降ってる で朝雨が降ってる、まあ確かにこう雨が降ると、まあ一日雨だからちょっと憂鬱になるじゃないですかね。だけど 0.1 秒で前田さんは、あ、今日はなんか嫌な日だって決めつけちゃうわけね。だけども現実問題としては、あの雨が降っているって自然現象があるだけなんですよ、ね、だけども雨が降っているっていう自然現象に対して嫌だっていう風な働きがあって、でそうすると嫌な雨が降っているっていう風にもういきなり見えちゃうわけね。でそうすると、あ、今年はもう朝から雨が降ってる嫌な日だっていうのは客観的に存在しているように見えてしまう。だけどもその最初の第一歩として嫌だっていう心の抵抗があったはずなんですよ、ね、だから今前田さんの問題は、あの自分の中に湧き起こってくるネガティブな感情を湧き起こって後でこうやって抑えつけるのも無理だったし、抑えつけて私はネガティブな感情がない人間ですなんてふりをするのも無理だったし、大爆発を起こしちゃうしね。だからそうではなくて、それで青空があったらいいよねっていう話でもなくて青空があったらいいよねっていう話だったらもしかしたらないかもしれないっていう疑いがどうせ出てきちゃうから、だから私が話しているのは青空への最短な入り口ですね、出口っていうかね。でそれが抵抗です。でなぜかといえば抵抗っていうものが前田さんの中にあって、それの後にネガティブな感情がわんさか湧いてきてしまうから。ってことは逆に言うと、そこで手を打てば全く違う世界へ行ける、ね、ですからその自分の中の thinking mind を手放すっていうよりか、自分の中の抵抗をきちんと見てそれを手放す訓練をちょっとしてもらいたいんですけどね。まあ、これね、ちょっといきなり抵抗手放すぞとはまた無理だから、後でこの後であの体の感覚を見ながら、感覚を見るときにちょっと抵抗を手放す訓練をしますので、ね、あのそれでやってみてください。はい、まあ、ちょっとあのね、多分今の前田さんの質問、非常にポッドキャストのリスナーの人が共感する質問だと思うんですけど、それだからこそね、あの皆さんにそこで疑いを持ってもらったり、まあ青空あったらいいよね、でも結局分かんなかったってで言ってほしくないんですよ。そうではなくて本当に触れてほしい。で触れるにはやっぱりコツがあるから、触れるコツがね、でそのコツがやっぱり、抵抗とアクセプタンスのこの2つです。抵抗を手放したらそこにはアクセプタンスがある。はい、じゃあ一応ここまでにしますね。あのはい、じゃあなんか今日はちょっと池田さん関係で終わっちゃったけども、はい、衆生無変性願度っていうね、四愚性願というものを3回繰り返します。春情無変性願度、煩悩無人性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成、衆生無変性願度、煩悩無人性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成、衆生無変性願度、煩悩無人性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成。